サバラジオ。
おばんでございます、
もう、なんかちょっと寒くなってきたんでしょうかね。
若干寒くなってきましたかね。
無事ね、
無事
寒くなってきて、寒くなってもらわんと、
ちょっとい
ろいろ困るんですけども、
困るんですか。
いや別にそんな困りません。
どうやね。
いやでもやっぱこれぐらいの時期ぐらいが寒くならんとやね。
まあね、
あのなんかいろいろあれでしょ。
農業的
いつまでも中途半端に、いや、そういう、なんかその世間の話とかじゃなくて、
ないの、
なんかもう寒くなった方がええでっていう感じ、
そう、気持ち的に、
単純に気持ち的に、
うん、
冬は寒いもんですよっていう話ですよ。
まあ、それはそうですけどね、
それにちょっとね、変わっていかんと、あかんなって、毎日思ってるんですけど。
まあね、まだまだ本気出してませんからね、寒さい
うたって。せーね、昼ぬくいっていうか、まあ普通って感じやな。
そうですね。
朝もまあちょっと寒いけど。
こんなもんじゃないでしょ。
もっと寒いときは寒いですからね、
だって全然息白くないもん。
そう。で、この前、急に寒なった日があったんですよ。
はいはい。
関西でね。
ええ。
で、急に寒なった日に、ああ、ちょっと上着みたいなの着ていかなあかんなと思って。
はい。
なんかちょっとほらそういうジャンバー的なやつ、
ジャンバー的なやつね、
ジャンパー的なやつ、
はい、
着ようと思って着て行ったんですけど、
はい、
その日すごい街中がすごいことになってて、
どういうこと、
街中みんなちょ急遽上着を出したのかちょっとようわからないんですけど、
はい、
あの街中がノースフェイスだらけになった日があったんです、すげえと思って、
みんな持ってるんですね、
全員ノースフェイス着てるっていうぐらい、
うん、
びっくりしたんですよ。
ユニクロがノースフェイス出してんのかいぐらいですね。
ほんまですって、みんなこんなにノースフェイス買ってんねんなと、ね、
うん、
でノースフェイス着てる俺が思ったんですけど、
ですわね、
ノースフェイス着て歩いてたわ、みんなノースフェイス恥ずかしいってなってやめてってなって
どいつもこいつも、
で次の日からあの、みんなやっぱそれを感じたんかなんか知りませんけど、急にあの、少なくなりまして、
なりましたか、変わりましたか、
ああやっぱりそうやな、みんな思ったやんなと思って、あめちゃくちゃノースフェイスやったもんな、あの日なと思ってね
みんな持ってるんやな、そんな、
いやみんな買ったんでしょうよ、ここ何年かの間に、やっぱ大ヒットアイテムですよ。
なるほどね、そんだけやっぱしみんなが買うぐらいですもんね、
まあまあね、僕はちょっと違うのもいろいろでね、嬉しがりなんでいろんなメーカーのやつ買うんで、
はいはい、
なんかこう全身とか嫌なんですよ。
あ、上から下まで言います、
全身ノースフェイスの人とかおるんですよ。
まあそういうのいるでしょうね、
全身ノースフェイスって思って、
恥ずかしいってやつね、
わすごい、どうすんのそれって思うんですけどいや全身って、まあ、あれ1ブランドで決めてる人って
まあ、ってはりますよね、
結構いてて、うわ、この人なんぼ使ってんのかなこれにっていうぐらいありますよ、
カバンから何から言って、
カバンから着てるもんから、靴から、まあ、靴も最近出してますからね、
あ靴あるんですね、
靴あります、ありますで、靴とかもノースフェイスやったりとかあー、まあ、ノースフェイスぐらいならまた可愛いっすわ、
まあまあまあそう
ね、まだそれより上のハイブランドっていうのがあるから、
ああいっぱいありますよね、確かに、ね、
全身ハイブランドの人とかおるもんね、
ああモンフレールとか、
じゃあそこまではいけへんね、
いかへん、
もうちょっと、なんていうかな、もうちょっとアウトドア系の、若干ハイブランドみたいな、
はいはい、
まあまあ、例えて言うならアークテリックスぐらいのね、
ああ、あの辺高いですね、
あのなんか変な、なんか化石のマークみたいな、
化石
の
ね、所長のね、
じゃ あれめちゃくちゃ高いんですよ。
ですよね、
もう俺まだ上着ローン払ってんちゃうかなローンで買うたらみたいな、まだ払ってたかなと思って思ったりもしてるんですけど むちゃくちゃ高いの。
高いっすよね。
でも全身アークテリクスの人とか最近おるからね。
もう中国の人かいう
とか。怖っって思うもん俺。うわめちゃめちゃ金持ってるやんと思ってね。
おるますわな。
割にそんなになんすよ。そんなにうわめっちゃ全身アークテリクスでおっしゃれって思わないんですよね。
思わない。
思わない。全身ノースフェイスもそんなにおっしゃれって思わんくなってきたわ。
ならんわな。ブランドだけでおしゃれにはならんわな。
そうやね。まあ、んでもうな高校生の頃でも最近来てるから、
はいはいはいはい、
この前もフラット梅田出かけたらノースフェイスのお店行ったら高校生が一生懸命どれにしようかなって見てたから、
お
ああもうこの子らなんやね、うん、4,5 万ぐらいのダウンなら買いますせっていうことや。
ノースフェイスのカバンでセタロテル子をよう見かけますもんね。
ノースフェイスのカバンセタロテル子は多い
ね。
うん、あのうちもあるカバンいくつかある。
はいはい。
セタローてる時もある。
ございますか。
ございまああれねうまいんですよねあのメーカーね。
ほう。
いろいろと、もうまあまあおしゃれにっぽくしてるし、
うん、
でまあちゃんと街で使えるタイプのやつも準備したりとかしてね。
うん。
街からちょっとハードな山ぐらいまで、
はいはいはいはい、
全部抑えるんで、
うん、
まあそらみんな嬉しがんちゃいます。
まあね、モノトーンで落ち着いた感じしますもんね。
ほんでロゴもねしっとりしておしゃれやしね、うん、
はいはい、
はい、なちょっと変わった感じでもないし、
うん、聞いた
ら
ってない。
だからここ 2,3 年の間にドワドワっとこう広まって
第二のユニクロとして。
そうやな、まあ、高いけどなユニクロにしてはな。
それはもちろん
僕も今年ノースフェイスのダウン買おうかと思ってすっごい悩んでるんですけど、
はい、
うん、何しよう、今年ダウンが1個欲しいなと思ってるんです、俺。
持ってなかったんですか？
持ってるんですよ、
うん、
持ってるの、ユニクロのダウン持ってるんですけど、
あそれはそれとしてね、はい、
ユニクロのなんか安いダウン、
いろいろありますわね、
持ってるんですけど、はい、そろそろもう俺も大人やから、
はい、うん、50過ぎてね、
大人の、もう大人、うわ、ちょっと買えないっすわぐらいのやつ、
はいはいはいはい、
1個欲しいなって思うんですよ。
内野球も出てきましたか。
あ出てきた、うん、でいろいろまあ見てるまあまあそれはピンキリあるんですよ。
確かにね、
それは どっかブランドもんとかになったらめちゃめちゃ高いですよ。
うん、そうでしょう。
さっき言ってたモンクレールとか言ったら40万仕事ですよ。
そげんするとですか、
何入っとんねん中に、と
ほんまに
どこの鳥の羽入れとんねんっていう、
確かに
いうぐらい40万ぐらい多分してたと思うね。
まあ、原付きみたいなもんが。
そうやわ、もう危うくもうあのなんていうの、旧居留地行って中なんて入ろうもんなら、
はい、
もう大変ですよもうこれ買うまで返してくれませんよ、
それぐらいでっか。
いやわからん、もう多分貧乏に来んなって思われるんでしょ
う、ね、まあまあね、もう時間の無駄ってね。
でまあ見てるとまあでそうやな、変えてノースフェイスぐらいかなって思って、まあ、そのノースフェイスの中でもどれにするかっていうのを見てるんですけどね。
そんな人がきっと多いんでしょうね。
あ、ほんまは一番欲しいのはあれなんですよ。
何でしょう。
ほんま一番欲しいのはデサントっていう。
デサント、
デサントってあるでしょ、は
い
は
いはいはい、聞いたことある。
スキーとかまあまあ野球、うん、大谷のスポンサーやったりとかしますけど、
うん、
まあ、そのデサントが
はい、
ダウン出してるんですよずっと。
ほうほう。
何年かがね、
ええ、
でそれあのダウンが水沢っていうところで作って水沢ダウンっていう、
うん、
ダウンなんですよ、
はい、
これが欲しい。
なして
なんかええなっていうよう分かれへんけど、
それをほんわりした理由で、
ね、いやもうこんだけノースフェイス街中おったら
溢れてるもんね、
ちょっと変わったん買いたいなって思いますやん、
それはおっしゃる通り。
ほんでもその中でこう水沢ダウンっていうやつがあってね、
うんうんうん、
これええよなと思って見てるんですけど、
はい、
高い
やっぱり
15万とか
しまんな、
しますよ、
しまんな、
そんなんやったらなんとかなるより作れるやろ、
うん、
自分で鳥の羽集めてきて
大変や、
どっかそこら辺で取り捕まえてわーって無視ったらできるやろ
1話じゃ難しそうやから ね、
そ, うやね、それ水沢ダウンっていう、うん、2,3 年ぐらい前からまた騒がれ出したんですけど、
うーん、
いいんですよ。
いいんですか。
いいらしいんですよ。
いいんらしいんですか。
それ今年こそ買おうかなと思って見てたんですけど、
はい、
やっぱり15万円ぐらいからなんで、いや、やめとった方がいいな、これは。これはちょっと無謀すぎる、俺、と思って。
そうなの、そうなの。
無謀すぎるやろ。
別に頑張って自分へのご褒美したらよろしいやん。
いやいや、結局、いや、そうしたって、自分へのご褒美したって、
はい、
結局あれやろ、分割して払うだけやろ、俺ら。
まあ、一括だろうが、分割だろうが。
一括はちょっと怖くてできないっす。もう無理っす、俺。
でも、分割してるうちに冬終わりますって。
まあ、それはいいっすやん。
いいの
?1 年ぐらいかけて払えや、また来年切れるんやから。
ああ、それでいいんです
ね。そういうのは僕大丈夫なんですけど、ローンまでして買わなあかんやつかなってなるとね。
まあ、服にローンする、クレジットでね、ローン組むっちゅうのもなんか悲しいものがありますよね。
なんで、ちょっと15万はやっぱり俺ぐらい来ても、やっぱり無理なんやなと。思い切ることできないなっていう。
踏み切れんか、やっぱりね。
踏み切れんな、しんどいな、なんで結局みんなと同じノースフェイスを着る、
っていう
今年も着る私みたいな話になっていくんでしょうけどね。そういうのちょっといいやつ一発ね、ドカンと買って今年の冬はそれ一個で、なんとか行きたいなと。
いいじゃないですか、
思ってる次第なんですよ。なかなか大変ですけども ね、
まあ、アウトレットのところ行ってみるとか、
セカンドストリート行ってみるとか。
そうそうそうそう。
1万円ぐらいのわけのわからんダウン、ダウンなんかもうなんかようわからんやつ。
わからんやつね、
そんなんでもええんやけど、ユニクロとかでもいいんですよ、全然。
まあね、十分、機能的にはね。
全然いいんやけど、
はい。
なんか年も年やしね、っていう感じ。
ちょっとええもん着ないなっていうね。
そうそうそうそうそう。もうなんかそういうのの違いを。見せてやろうと思って。
ダバダー的ですかね。
そういうやつですわ、本物を知るやつですわ、それなんでちょっとそういう系で攻めたろかなと。
攻める
んですね。生きったろかなと思ってるし、今日この頃なんですけども、
人生生きってなんもですわ、
そうですわ。だから今年の冬もまたちょっと張り切って、なんか服でも買っちゃおうかなと、
いい冬の見かけ方をしていただければ。
そうでしょう、まあまあいうことなんですけど、いっぱいお金使おうと思って、はい、やっておりますけども、そんな感じで、今週もサバラジオやっていこうじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、いうことなんで、今週も皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい、お付き合いください。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、今週も始まりましたサバラジオでございますけども、皆さんからの、書き込みだとか、メールだとかいただいておりまして、今週も、今週はメールかな、メールじゃない、あの書き込みね。
そうですね、
はい、あのガンガン参りましょう。
ビュンビュン行きましょう。
ビュンビュン行きましょうって言っても、はい、この時期ぐらいからはあのほぼ全幅みーたろうさんなんでこまめに送ってきてくれてるんで、
はい、
まあポンポン飛ばしながらご紹介していければなと。
常連ですからね、
はい、思ったりしてるわけなんですが、まずは3月の頭にいただいております。
あ、春季が近づいてきた
ね。もう冬まもなく、なんでもうガンガン行きますよ
ね。
まずは漫画家鳥山明さん68歳、まあまあ68歳やったんです ね、3月1日に急性くも膜下出血腫、何これ、硬膜
下血腫
のため亡くなったと。早くないですか、残念です、ご冥福をお祈りしますって書いてますね。もう そんなんが
ね、今年やったんですよね。
ほらもう今年の重大ニュースの一つですよ。どうす
ん
のかなみたいな、
どうなのかなと。
どうもならんかったですね、
どないしようもないんですけど
ね。まあまあ鳥山明先生の場合は、
はい、
同じを書ける人が何人か出てきたんで。
確かに、
話作り云々っていうのは、まあまあ興味、漫画業界なんて、
はい、
なんていうんですか、 制作委員会スタイルで進むから、ま
あね、分業で、
ね、漫画家先生が一生懸命話考えてるっていうんではないんですよ、もう、
まあ、そういうパターンも多いですよね、
うん、なんで他の人に話も任せて、
うん、
A だけ、
ね、瞳だけキュッと書くみたいな、ね、
A だけドラゴンボールにしておけば、いくらでもできますから。
まあね、あの鳥山さんが関わってないドラゴンボールいっぱいありますもんね。
今テレビもやってるから、漫画やってるからね。
ああ、アニメ
あるんですか。アニメ、ダイマーやってるからね。
はい。
全然、なんかちょっと可愛いなっていう感じ。
ほうほうほうほう。
のやつやってますよ。
知らんかった。
え、ダイマー土曜日、あ、関西では土曜日の夜中。
へえ。
うん、なんかやってるんですよ。あ、ち、金曜日やったかな。金か土ですね。金曜日か、
うん
うんうん、金曜日に日にち変わった土曜日か。
あ、なるほど、25時とかいうやつね。
そんなやつ、そこでやってますよ、大魔。
へ
え。全然興味ないけど、見てますもん。
見てるんや。
見てます、見てます。ちょうどなんか、なんかその時間、何も見るもんなくて、ぼーっと、うん、寄ってて、パって目覚めて、あって言って、大魔見たりとかしてます。
内容はドラゴンボールのキャラクターが出てくるっていう。
内容はドラゴンボールなんですけど、なんか魔法みたいなのまたかけられて、
はい、
あ、じゃあドラゴンボールが誰かに揃えられて、
はい、
それでまたみんなが子供に戻されるっていう話です。
ほん、
だから悟空子供です。
ほん、
悟空子供やし、はい、他の人もみんな子供。
悟空もね、大半子供やった気がするんですけど、ね、
そう。でも偉いのはあの野沢さんですよ、はい、野沢なちじゃないよ。野沢なちはコブラよ。野沢雅子さんですよ。
雅子ね、失礼しました。
野沢雅子さん、あの年やのに、
あ、
滑舌がすごいの。うん、
相変わらず、おそら、悟空言ってるわけですね。
だから、あのほら、いわゆるおばあさんがやってる悟空の声じゃないんですよ。
ほう。
普通に若いんですよ、悟空の声が。
は
あ。でも、あの、子供の悟空っていうか、まあ、若いんですよ。
うんうんうん、
聞いててもあの、うん、若いっていうのが分かるんですよ。
あのなんですか、晩年の銭形刑事みたいなことになってないことです
ね。ああ、納谷五郎さんみたいなのなってないんですよ。
へ、
納谷五郎さんとか、あと、まあ、テロ、あの野沢那智さんとか、
はいはいはい、
あのあたりひどかったじゃないですか。
まあそうですね、
もうガレガレで声
えらいこっちゃ言
う
てね。
おお、もう言うてたやつはの、あの野沢さんに関しては頑張ってる。
へ、
すごい澄んだ声っていうか。
何歳や、あの人一体。
分かれんね、もう80歳ぐらいちゃう。
どこまで行ってますか
ね。だって俺小学生ぐらいの時にもうザンボット3みたいなやってた。
あれは大山信代やってますけどね。
あれ大山信代か。
確かに
主役は。いやでもその時代もやってたで。
うん、あのだってあれでしょ、あのど根性帰りちゃいましたっけ。
ああ、それピョン吉か、ヒロシか。
ヒロシちゃうかったっけ。
ヒロシの方か。
ちゃうかったっけ。
おう、もうだってピョン吉死んでもうてるから。
え、
ピョン吉の人。
ああ、中の人ね、はいはい、
ピョン吉の T シャツの人な。
うん、
でも秋、あ、ヒロシやっか。
ヒロシが、ヒロシ、あの声を思い出してたらどうや。
ヒロシやったと思う、ヒロシ、うん、
ねえ。
でその時代からもうやってる。俺らもうちょっとやっと物心つくかなぐらいの感じやろ、ね、うんうん、
小学校の、まあ、高学年になる前ぐらいの話ですもんね。
その頃30歳やとしたら、
うん、
あれか、もう80歳ぐらい。
すごいな。
まだできんね、1009やで。あの人の代わりがおそらくいない。
うん、
代わりはもう、モノマネの人はおるけどね。
うん、確かにね。
モノマネの人はおるけど、その人が果たして、クリカンのようにこう、
うん、
首をすげ替えられるかというと、
確かにね。
ちょっと不安になる部分はありますやん。
まあね、やっぱそれが演技っていうもんなんでしょうね。
すごいの。大丈夫なかな、この人って思ってたら、
うん、
全然まだできるんですよね。
はあ。
すごいな、野沢さんは。
ねえ、声優の声って変わらん変わらんとは思いますけど、あんなに長いのもすごいですよね。
そう、だからもうそろそろ、なんやろう、まあ、その次に来るのも田中真由美ぐらいになってきてるのかな。
ああ、田中真由美ね。
田中真由美も、まあ、田中真由美やけども、
はい、
もうあれでルフィだけやっといたら。
そうか、ルフィか、最前線やな。
だルフィと、まあ、そこら辺の一、もうええとこをちゃんと抑えてるんですよね、あの人も。
うんうんうん、
もうやめんでいうように。
まあね、あの人もほんまのベテランですもんね。
そうやね、昔俺が中学校かそれぐらいにアニメージュの時はあの田中真由美はあれやったね、アイドル枠やったからね、はい、
おー
田中真由美、富永美奈っていう、それぐらい声優の可愛くちゃん率ってそんなもんやったからね。
そうでしたね、はい。
いやいや、これはちょっとあかんでしょと思ったもん、ね、いや、それめちゃめちゃ可愛いないしって思って、うん、そこがアイドルゾーンやったから、今みたいな、そんな、あのほら、アイドル声優さんみたいな感じじゃないんですよ。
うんね、ドラゴンも可愛いみたいなんじゃないもんね。うん、
どこまで行っても声優さん、
そう、
うん、表には出てこない、
ね、武器は超えないんやと、
人たちっていう感じやったもんね。だから、まあまあ、それからすると、時代も変わったし、
変わらん人もおるし、
よく頑張ってんなっていう人もおるし、
まあ、亡くなる方
もね、どんどん死んでいくし、
ね、今年もたくさん亡くなりましたからね、
今年も声優さん、結構亡くなったんじゃないですか。
だって、それこそさっきの大山信代もちゃいましたっ
け。大山信代さんはでも、もうだいぶ前から ね、
一線引いた前から引いてましたね、
言われて、もう今、あの人の場合はあれがいてるじゃないですか、あのケーキ屋のおばさんがいてるじゃないですか。
ケーキ屋のおばさん、
ケーキ屋のおばさんで大山信代とも同じ声出す人がいてる
んです。あ、そんな人いるんですか。
いてる、
あのファミマの、ファミマ、
あ、そうそう、あのファミマの声の、
はいはいはいはい、
ファミマいたらたまに声出してるでしょ。
ざって出てる、
あの人、もう今やめてるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
ケーキ屋で大山信代さんと同じ声の人がいてるって言
う
て、
あ、そういう引っ張り方やった
んですか。そうなんですよ、それで出てきた人なんです、あの人。
なんかの芸人か思ってましたわ。
いや、あの人、一般人ですよ。
へ
え。でも声があまりに似てるからって言って、出てきた人なんですよね。
うんうんうんうん、なるほどね。
だから、まあ、別にもう、あれはね、もう全部変わってもうたから。ドラえもんに関しては、
う
ん、
もう刷新されてますからね、完全に。
ジャイアン大人になってもうたからね、変わって
一番若い子にしとった
のね。小6かなんかやってんな、あの当時な。
そうそうそう、
その子が今やもうなんかなんとかスバル君になって、
うんうん、
あの子も売れっ子や、うん、今や
すごいな。
あれもやったスラムダンクの桜木、
スラムダンクもそうなんや、
桜木花道護衛ですわ。
へ
え、あの子ですわ。だから男前の声も出せるんですよ、
うんうんうんうん
うん、だから声優としてそれとまたこう俳優的なもんでもバラエティ的なもんでもいっぱい出てるし。
あ、そうなんですね。
うん、あれですよ、なんか売れっ子ですよ。
まあね、ジャイアンの人いたらそれはそれだけでも年バリがありますもんね、うん、
ジャイアン自身俺どんなドラえもんも見てないからちょっとようわからんのですけどね、
はあ、
今のドラえもんってね、
まあ今のドラえもんも昔のドラえもんもやってることはそれは変わらん思いますけど、
ね、いや変わらんねんけど声変わってんねやろ。
声はね、もちろんもちろん。
スネオとかあの肝付兼太さんじゃないんやろ。もう
おらんでしょあの人確か
誰がやってるのスネオ。
でもそういうあのマスオさんはずっとマスオさんの声じゃないですか。
いやマスオさん変わってるって。
でもマスオさん、カツオ君ってしょっちゅう言って
る。いや、マスオさん、マイナーチェンジしてってるって。
してもだ、相変わらずカツオ君って言ってますやん。
いや、最初のオリジナル、いや、違う、それやったら声違う人でも、カツオ君って言ったらみんなええっていう話やんか。
あの、なんか耳、甲高い声で、カツオ君っていつも言ってますやん。
たまになんか、見ますやん。
うん。
なんか日曜日の夕方からサザエさんみたいなたまに入れると、もう声全員変わって、たまだけ。にゃーんって言われたまのあの声だけ同じなの。
歌謡版でははてなで表されたあのね声の人ね。
あ、誰がやった、あれタラちゃんの人がやってんねやったかな。なんか
中の誰かがやってるんですよね。
あ、なんかやってんね、わかめちゃんがやってんねやったかな、うん、なんかそのあたりの人がやってんねんな、
う
ん、あれな、
そうですね、確かに
やってんねんけど、でもにゃーんしか言わんでんから、
う
ん、
確かにね、
うん、まあ、まあ変える必要はないっすわ、
うん、
サンプリングの声だけ残しといたら他の人は船さん変わってたとか俺びっくりしたな。
ああ
変わってると思って。
なるほど、ね、結構色っぽいような声になってる。
いや、なんかちょっと同じような声質なんやけど、
うん、
あれなんですよ、あれちょっとちゃうしっていうあのあれが変わるみたいな、あのほら、はい、ノリスケさんの奥さん、
太
鼓さん、
はい、
太鼓さんなんかめっちゃ変わってると思うんですよ。
まあ、あのしれっと変わってる感じしますよね、いかにも。
太鼓さん、面影ないですからね。ほんでもあの、みんな太鼓さんと思って、太鼓さんっていうか、うん、まあ、別にそこは何も触れずに、
うん、触れちゃいかんでしょ、
やってるわけでしょ。 うん、だからあのなんか ごそっと変わってんなと思って。
でもあの人はあのアナゴくん、
アナゴくんは一緒ですよ。
いや変わって唯一変わってないのかな、
アナゴくんは変わってないはず。
あさすが、
アナゴくんは変わってないけど、
ええ、
話し方が変わってますよね。
あそうなんですか、
昔の普通のアナゴさんじゃないから。
あなるほどね、なるほど、ね、
おーいいそのくーんって言うぐらいの試しますもん。いや違う、やっぱ昔はそういうそこが売りじゃなかったでしょ。
そうですね、そうですね、
アナゴさんっていう、うん、
そうそう普通に言ってた、
ただのあのフグ田君の、うん、フグ田君の同僚としてやってたでしょ、うん、と、
ええええ、
今ちょっと癖付けしてるからね。
なるほどね、妙なためだ言い方するわけですね。
妙に今のあの人は若本さん、うん、若本のりおさんをやってるから、
う
ん、
なるほどね、
うん、それはそれちょっと違和感あるんですよ。もっと普通にせえやって
サラリーマンやろお前言ってね、
うん、だからもうあのあれですからね、あの、うん、肝心要のあの、はい、カツオ、
カツオ、はいはい、
カツオも今や富永美奈がやってますからね。
もう富永美奈なってから長いでしょう。
長い長い長い長い。
ねえ。
あれ、富永美奈、昔、隣の浮世さんやったんやからね。
誰それ。
ああ、伊佐坂さんの娘です
よ。はいはい、言いました、言いましたね。うん、
うん、あの人やってんから。
はあ、そっか、
よし。そうやね、まあ、言うたらマドンナ役ですよ。
ですね。うん、
浮世さんと甚六さんって言うたら。
はいはいはい。
弟さんね、甚六さん。大、あの、うん、あれ、ね、大学生じゃないね、あれ。
なかったっけ。
あ、浪人生やね、あれ。甚六さんは
長いこと
甚六さんは全然あかんの、
常に農林生、
ね、そうそうそう、それが今やカツオですからね。
うん、
なんか時代も変われば変わるなと思って。
あ、ね、
うん、この前ちびまる子ちゃんの声変わってるのびっくりしたもん俺。
どういうこと。
ちびまる子ちゃんで亡くなりましたやんか、
うん、タラコさんね、
なんとかタラコさん、
はい、
今変わってるんですよね。
さすがに変わりますよね。
それは変わるんですけど、うん、似たような声なんですよ、
あ
ちびまる子ちゃんの。ただどっかちゃうんすよ、うん、
そりゃね、そりゃね、
どっか違うってなるんです。
もう波平さんのチャフォーリーもやっぱりちゃいますからね。
そうやろ、だからもうおじいさんもあのちびまる子ちゃん馴染んでるけど、もともと富山圭さんやから、
ね、そうですよ、古代進むですよ、
古代進むがやってたんやからね、
本当に
そこをちょっとみんなもっと考えてくれよと
考えて、
偉大な人がやっとったんやぞってことがね、
まあね、
うん、思いますよね。
それはそれでね、
だからなかなかね、それいつまでも人間生きれないんで、うん、これ仕方がないことやとは思うんですけども、
ね、そうやってこそね、ロングランのドラマテレビになるということですからね。
そやな、まあ、そういうところもまたほら、AI に頼らんあたりが、
うんうん、
AI にも今それなりにできるんちゃうの。
なんかね、声のデータ取っときゃみたいな話はね、
なんとなくなんかそんなんなんでしょ、
うん、
うん、それあたりやっててもろたら、まあね、まあ、あのでもデジタル声はちょっとね、
まあ結局まだまだですからね、
ちょっとわからないですけどもね、うん、まあ、まあそういう感じなんで、もう、はい、あの時代はどんどん変わっていってますっていうこと、
そうですね、
はい、なんで皆さんあのそこら辺ね、はい、あの思っておいていただいて、はい、お次はお次も、はい、もうまたこれ全部三太郎さんやんかこれ、
はい、行きましょう。
今のおもちゃはディテールが精密にできたプラスチックのものが多いけど、
うん、
金属製でこんなに高級感のあるおもちゃは今はないですねって書いてます。
なことないです、ね、
それが、ポピーの超合金シリーズの CM、
相川キンキン
がやってるやつ、
い
やそんなに超合金感動せえへんかったね。
どっちの
昔の超合金って、
昔のやつ あのなんか突っ立ってるやつ、
突っ立ってるやつ、
うん、
1500件ぐらいのな、
あれはね、
だからその昔のやつの方が高級感あるって言うてるわけでしょ、全福三太郎さんは。
そうですね。
いやー、そうでもなかったね。
高級感あるのはもうちょい高いんですよね。
所詮は子供騙しやで。
うん、そう。
あのずっしり感だけ出してたっていう。
で、ロケットパンチがついてるっていうね。
そうそうそう、ビヨンって全部ロケットパンチがついとったやん。
ほいで、自分の名前書いたシール貼っとるって。
じゃあ、ゴレンジャーとかみんなロケットパンチついてたんじゃん。
なぜかね。
大体釣れんちゃん遊びに行ったら腕なかったもん。
ね、どっか行っちゃうから。
途中までの腕で遊んだもん。
そうですよ。う
ん、で、腕なくなったやつは次の悪者になるんで、次買ったやつの、うん、なんていうんですか、悪者、
カマセイになっていく
と、ね、カマセイの系、あのバーン投げられるやつそういうタイプに変わっていくんでね、
なるほど、やばいですね、それは、
超合金じゃなかったしね、
うん、亜鉛合金ですからね、
そうやね、火の中入れたらドロドロに溶けてしまうっていう
入れた
あかんあーっていう
入れたらあかん、
いやそれ入れたんよみんなは、
あそう、
当時1500円ぐらいのやつやから、
うん、
もうちょっとええわってなったら、あの超合金って火の中入れたら溶けるの知ってるって言って、
うん、でね、誰かあの年長の友達から聞いてくれて
ます、ね、わー超合金じゃないっすやんそれ、合金じゃないっすやんっていうあれ鉛やからなって言われて、うん、あそうなんすか、がっかりみたいな
っていうやつね、確かにね、
感じやったよね、
うん、あまあまあね、逆にこんなんしかなかったという言い方もできるしね、
まあまあこれがまあまあポピーの最高峰的な当時のロボットのおもちゃっていうのはこれやったっていうことやんな、うん、
まあね、ヒーローとかね、なんかのね、
そうやな、
うん、赤胴鈴之助までやったもんな、
あほんま、
うん、確かあったと思う、
知らん、
うん、
俺マジンガー Z 買ってもらった覚えあるわ、
ああいいな、
うん、出た当初やねんな超合金が、
はい、はいはいはい、
で大体連れとかは、
うん、
ゴレンジャー買ってんねん、
ゴレンジャーなんや、
ゴレンジャーでも5体買やいいですよ、
おうんうん、
で中途半端にキレンジャーとか持ってるやつおるんですよ
なんでキレンジャー
よりにもよってなんで綺麗じゃやねん、
うん、青か赤やろ、
カレーやんけそれ、
うん、大盛りって言わないかんで
ね、でもそういうのとかね、たまに、うん、あのあれ持ってるやついましたわ、
何です、
コンバトラー V、
コンボイのフルセット
5体合体するやつ、
プラモ1個だけ買えんかったもんな、
それをあのみんなが遊んでる屋外へ持ってきて、
あら怖、
遊ぶやつ、
ええ、
もう怖い、
怖いですね、
ちくちゅ、それめっちゃ高いやつちゃうのと思った、
うんうん、
当時1万円ぐらいしたはずやね、
するますかね、
そのね、あの合体のやつは、合体
の超合金はね、分離合体するわけでしょ、
そうで、ね、なんかチェーンパンチみたいなのついてて
チェーンパンチ
なんか鎖ついてんねんな、
へ
え、そんなんやったかな、コンバトラー V って、
まあ超電磁ヨーヨー的なもんじゃったらともかくとしてね、
そうだよね、最後あの爆竹で吹っ飛ばされたりとかしてましたけど
基本火の気が赤かってくるという
そう、基本爆発っていう、最後は爆発っていうのが我々の遊び方でしたね、
なるほどね、
なあ、まあ、だいぶ飽きてきたらね、
うん、うん、
あそんな世の中やってんなと思って、
ね、残しとりゃねっていう話ね、それでね
残しときゃ今やすごかったね、
ねえ、
ああ俺もあのダイアポロン残しといたらよかったもん、
ダイアポロン、
ダイアポロンが今えぐい金になってるんですよ今、
そうですか、あんな格好悪いのに、
あのなんかようわからん格好してんのに、
うん、
あれ取引40万円ぐらいでされてんじゃん
か
な、
マジですか、
今持ってたらね、
へ
え、うん、あの合体式のやつよちゃんと、
うんうんうん、
3体が合体するやつ、
レッカー、トラング、
レッカー、トラング、
うん、
アポロンレッカー、
アポロン、アポロン、
トラング、
アポロン、
なんたらーや、なんとかの、あ、UFO ガシーやな、
チーンでしょ、うん、
あのね、あの人ね、うん、おいしんぼの人ね、
あ、そうなんや、
あの、原作者の人、誰やったか、おいしんぼの、
あー、
刈谷哲、
あー、はいはいはい、
あれ、原作者なんですよね、
マジですか、
UFO ロボ、ダイアポロン、
あら、すごい、
そうです、あれがあの人の若き頃の仕事のはずなんですよ、
へ
ぇ、で、まあ、ゆくゆくはおいしんぼへ行くんですけど、
なるほどね、よりによってね、
はい、もう、大化けっていうね、
はいはい、大違いですよ、ね、
そうそうそう、だから、あれ、なんか見てたわ、当時、
うん、うん、
なんか飛ぶやつな、みんなでな。
うん、で
岸壁から飛ぶねんな、わーって、UFO って飛んだら、
うん、
なんかやってくんねんな、海底から。
で、3体のロボットがわざわざまた1体のロボットに変身、合体するっていうね。
それ以外に仲間のなんかあったやろ、UFO みたいなやつ。
あったっけ？
それがみんなが呼ぶんすよ。うん、
へ
ぇ。UFO って飛んだら、海底から。
うん、
それがビューンってやってくるんですよ、あのグレンダイザーのあの UFO みたいなやつ、
はい、スペーザーみたいなのが、
それみたいにやってきて、あんまり役に立たんけど、みんなで戦うんですよ、うん、
へ
で一人だけがダイアポロンやから、一、うん、
ええ、
人はダイアポロンとしてやるっていう、
中で悲鳴上げながら大きくなっていくやつでしょ、
そうそうそうそうそう、あれ、ロボットじゃないからね、 パワードスーツ的なもんやからね、あれ。
むしろ着ぐるみ的な気します、
ね、でっかいからね、鉄板であの自分の外側鉄板っていうだけやからね。
しかも3体が分離合体してる割には中からからっていうね。
うん、うん、でも当時は当時見たな、狂ったように見たな。
ダイアポロン大好きでしたか。
ダイアポロン大好きやった俺。
へえ、
あのなんかあれ合体するとこ大毎回やってくれんねんけど。
毎回やりますよね、う
ん、合体するとこ大好きやった。
あのいやーいないない、あの大きくなっていくやつね。
あ、いや、それの前のあのダンダダンダダンダダダダって飛んでる3体が並んで、
はいはいはいはいはい、
でこうなんかこうグニョグニョグニョってなりながら飛んで、
うんうん、
でまあみんなそれぞれパーツが外れるから、
そうですね、はい、
あのプロテクターみたいなバーンと外れて合体するんで、
う
ん、あの合体シーンが好きやったっすね。
なるほどな、
あれずっと見てた。
うん、
あ、なんか要内容的にはあまりよくわからなかったっすけど、
何と戦ってたかもしれません
もん。何と戦ってたかももう今や知らん。
うん、
なんか適当に戦ってたんでしょう。
グレンダイザーの方は覚えてるのにね。
あれはもう、ね、月の村からやってくる連中やからな。月の村知らないから我々、ね、
まあね、あの頃
はね、っていう。そんなんいてんのみたいなやつ、うん、いや、
ベガ星連合軍です
から。もうもうあれもあれも最初2話ぐらい2、3話見て、
うん、
最終回一発見といたらもうそれで OK やからね。
まあ、身も蓋もないこと。
まあまあだからあのグレンダイザーに至ってはいろいろあのあれが変わっていくから、
うん、
装備変わっていくから、
ああ
のスペイザーが変わっていくから。
そうでしたかね、ドリルがついたりなんかしたんでした、
ね、コージ君が出てくるからね、
うんうんうんうん、
スペイザー3号ぐらいまで出てくるから。
そんなありましたか。
さあ3つあったはず、あれ確か。
へ
え、うん、であのそれが出てくるから、まあ、要所要所見とかなあかんのですけど。うん、で一番メインでいいやつはダンガードエースですね。
ダンガードエースな、見たな、そういうのも。
ダンガードエースいつ出てくんねっていう。
そうね、いつまでも出てこないっていう、ね、
まさかの最終回に出てくるっていう。
ね、しかもロボットとスポコンも混ぜるっていう、ね、
そう、ずっとロボット出てこないんですから、
う
ん、
そうでしたね。
ずっとあのサテライザーが出てくるだけ、
あの合体するのにめっちゃ特訓するっていうね。
途中であの鉄仮面のお父さん出てきたりとかして、
そうそう、ダースベイダーの走りみたいなやつ、ね、
そう、全然ダンガードエース出てこないんですよ。
うーん、
最終回ですよ。え、終わり、うせやんっていう。そうっていうやつですよ。
でもあれもね、あのなんすか、敵からにシュッシュッとしたやつがおってね、
おう、
なんかライバル的な。
それかっこいいんですか。
それもそういう系のシュッとしたかっこいい、あの少女漫画的な、あの美形キャラが確か
に出てた。美少年的な、
美形キャラっ
ていう。松本零士先生ですからね。
ですもんね。
あれはね、考え
たのは。なんか全然雰囲気違いますけど、
ね。全然違う。今でこそ、ああ、そうなんや、あれ松本零士先生なんやって思うけど。なあ。
みじんも雰囲気がないっていうね。
ないよね。ああ当時はそんなんばっかりでしたけどもね。
まあとりあえずロボでした、はい、
ね、とりあえずロボでしたから、みんなロボ見てたんですよ、うん、7時から飯食いながら。
そうです、
大体飯食いながらロボット見てましたから。大体ですよ。
まあね、
ああそんなんなんで皆さんもね、
はい、
まあそんな時期もあったんかと思いますけども。
そうですよ、
またそんな思い出でもあれば、
はい、
後からのやつ俺知らんよ。
なんです？
なんや、なんかあのハンマー持ったほらなんか合体するやつとかおったやん。
ハンマー持った合体するやつ。
ハンマーみたいな持ってるやつおるやん。なんやったっけな、ガオガイガ？顔あのライオンみたいなや
つ。ガイキング？
それガイキングやろ？
うん。
ガイキングは顔恐竜なんですよ。
そうそうそう。
あの顔ライオンみたいな、ゴライオンみたいなそんなおったやん。
ガオガイガ。
ガオガイガ。ええ、知らん。
承認言うやつでしょ。
もう何を承認されるんか知らんよ。
合体するためにあのガラスのガラスで、あのなんすか、ガラスでたの下にある、うん、あのボタンをバーン押して、あの
そうゴッドミサイルじゃん。
いや、じゃ
ジョーがいつも押したらあかん、ガラスあんのに、剣に止められるのに、
うん、
ゴッドミサイル撃つやつやろ、
うん、
連射、ね、やめろジョーって言って。いつも剣が言うやつ。、
うん、そういう感じのスイッチですわ、
そういうやつ、ね、パリンって言わせて、
そう、毎回内閣総理大臣からの承認がいるんですよ。
あ、そうだ、毎回あの政界からの
そうそう
号がいるわけ。
そうで承認でバシーンってボタンを押すんですよ。
総理大臣大変やな。
確か、うん、
毎回でもなんか来るんねんな。
そういうことですわ。
はあ、そう、見たことないから全然知らん。
遅滞なくね、許可を出さないかんわけですよ。
おお、なんかもう最近もなんか変なネットニュースみたいなんで、
はい、
すごい昔合体ブームみたいなのがあったみたいな。
ほう、
こう史上最強に合体するメカはみたいな、
は
あ
は
あ
は
あ、書いてあったんですよ。
ええ、そういうコラムがね、
うん、あって、それタイトルだけ出てたからね、
ええ、
お見て、ダイラガー15やろって思った。
ダイラガーね、
あの女ダイラガーですけどもね、
うん、要は数を言うことでしょそれ。
15体合体やからあれ。
何がしたいんや、
もうむちゃくちゃなんですよ、
うん、
そういう時代やからね。
ね、15待って1個でもかけたら、ね、合体できんがない話だ。そう。
あなたの好きなそういうロボット何ですか、ね、あの超巨大ロボね、
う
ん、
そうですね、はい、そういう無茶なやつね、
あ、無茶なやつまた教えていただけると、
はい、
はい、嬉しいですね。
お待ちしてますよ、
はい、というわけなんで、まあ、そんな感じでまた皆さん書き込みいろいろ書いていただけましたら
お願いいたしたいです、
はい、ご紹介していきますんで、
はい
はい、よろしくお願いしますと。
お待ちしてます。
ということでございます。
アディショナルタイムブルース。こんにちは、ニコラス圭一です。旅先で、居酒屋で、病院で、その時思ったことを収録します。だいたい週末更新です。